お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
12月5日 SBS 日本語放送ニュースです。連邦政府のジム・チャーマーズ蔵相は来年の総選挙で労働党が負けるリスクがあると述べました。昨日統計局が発表した GDP 統計では国内経済の伸びが過去数十年ぶりとなる遅いペースとなっていることや経済成長の多くが州や連邦政府からの支出によるものであることが示されました。チャーマーズ蔵相は公共放送 ABC に対し来年労働党が選挙で負ける可能性があると述べました。
Of course, that's a possibility. You know, we take no outcome of any election for granted.
もちろん可能性はあります。選挙の結果を決めるのは有権者です。来年の上半期、有権者には2つの選択肢があります。労働党政権が生活コスト高の緩和を支援し、責任ある経済の舵取りを行うというもの。もしくは自由党と国民党が掲げている無鉄砲な経済政策によって、国民の生活が悪化し、経済成長が後退するというものです。ですから国民は重要な判断を下すことになります。私たちが結果を楽観視することはありません。チャーマーズ蔵相でした。蔵相はまた来年予定されている総選挙のその前となる来年3月に新年度の連邦予算を発表する予定だと述べています。オーストラリア統計局が昨日発表した今年第3四半期の GDP は前年同期比で 0.8% の増加と前の四半期の 1% の増加から減少し、成長ペースが鈍化しました。オーストラリアの経済がコロナ禍によるリセッションを除き、1990年代以降で最も遅いペースで成長していることが分かりました。エコノミストらは前期比 1.1% の増加を予想しており、その予想を下回る成長となりました。AMP のチーフエコノミスト代理、ダイアナ・ムーシナ氏はチャンネル9で成長の鈍化の背景には消費者支出の減少があり、その一方で昨日発表されたデータには経済の明るい兆しも見られると述べました。政府が経済に投じる資金が多すぎるという人もいますが、同時に公的セクターからの成長がなければ経済は後退していたでしょう。公的セクターが多くの雇用を創出しましたし、労働市場は非常に堅固な状態が続いています。経済をめぐるデータはまちまちですが、今後の見通しとしては消費に改善が見られると思います。ムーシナ氏でした。連邦政府がニューサウスウェールズ州アッパーハンター地域の沖合に風力発電施設を建設する計画であることを受け、自由党のピーター・ダットン代表はこの計画を強く批判しました。ダットン代表は計画に対して地元住民は反対しており、アンソニー・アルバニージー首相とクリス・ボーエン気候変動エネルギー相は地元を訪れて説明すべきだと述べました。ダットン代表はこの計画では地元の環境への影響が考慮されておらず、来年の選挙で勝利した暁には計画を中止すると述べました。ダットン代表はオーストラリアのビジネスやコミュニティはもっと力強いエネルギー基盤が必要だと主張しました。再生可能エネルギーを採用したいと思いますが、理にかなったバランスで採用すべきです。再生可能エネルギーについて政府が行っているのは政策レベルでの話で、過去2年間で廃業した製造業のビジネスの数が4倍に増えていることは考慮されていません。それはなぜか考えてみてください。多くの理由がありますが、主な理由は製造業がマレーシアなど光熱費が3分の1の地域に行ってしまうからです。オーストラリアでビジネスを行うことがコストなのです。ダットン代表でした。ニュースを続けます。連邦政府のキャサリン・キングインフラ相は州やテリトリーに対してインフラ資金を拠出する際、外部からの助言を受ける方針を明らかにしました。 キングインフラ省はこの日、ビクトリア州に対する郊外の支援計画を発表しました。連邦政府はメルボルンで行われる26のプロジェクトに合わせて1億2900万オーストラリアドルを拠出します。セントキルダを訪れたキングインフラ省は、地方部向けのインフラプログラムで都市の郊外に十分に目が向けられていなかったとし、今後は州やテリトリー全域で公平に資金が分配されるよう取り組むと述べました。
As we head into the budget process, again, billions of dollars of us, we would love to be able to fund everything.
これから予算案の策定に向けたプロセスに入ります。すべてに対して資金を拠出したいと思いますが、必ずそれができるというわけではありません。もちろんその内容を調査します。決定を下すプロセスを改革しました。その一つに投資を行う上で政府のアドバイザーとしてインフラストラクチャーオーストラリアの助言を受けることがあります。キングインフラ省でした。次のニュースには亡くなった先住民の方の名前が含まれています。先住民とトレス海峡諸島民のリスナーの方はご注意ください。パースの少年院で亡くなった山地の少年クリーブランド・ドットさんの死をめぐる検視審問の最終回が昨日再開されました。ドットさんは昨年10月12日、自分の官房で自傷行為を行った後、意識を失っているところを発見され、その1週間後に死亡しました。ドットさんの家族は現在もクリーブランドさんの死に打ちのめされていると述べ、これまでの8ヶ月間で調査が十分に進んでいないとして不満を示しています。検視審問の最終報告書は来年半ばにまとまる見通しです。国際的な人権 NGO アムネスティインターナショナルは、中東ガザにおけるイスラエルの行為について批判的な報告書を発表しました。ガザの状況をジェノサイドと呼び、国際社会の介入を呼びかけています。自分が人間で亡くなったように感じると題された報告書では、紛争が始まってからのイスラエル軍によるガザでの行為やパレスチナ人に与えた影響が記されています。オーストラリアは今週、国連が採択したイスラエルに対してパレスチナにおける違法な占領状態を早急に終わらせるよう求める決議に賛成しています。9月の決議では投票を棄権していましたが、今回立場を変えています。続いてスポーツ、サッカーです。イギリスの名門チームマンチェスターユナイテッドの選手が性的マイノリティを支援するキャンペーンの試合で特別にデザインされたジャケットを着用しなかったことに対し LGBTIQ プラスの支援団体から落胆の声が上がっています。ファングループレインボーデビルズは性的マイノリティへの支援を示すため選手に特別なジャケットを着用してもらうことでクラブと話し合いを進めてきましたが選手の一人が宗教上の理由でこれを拒否したことで実現には至りませんでした。レインボーデビルズはこの選手の権利を尊重し、今後もクラブとの活動を続けていくとしています。またマンチェスターユナイテッドもインクルーシビティを今後も支援していく一方、ジャケットの着用を拒否した選手が誰だったかについては公表しない方針です。続いてゴルフです。全米女子プロゴルフ協会LPGA はジェンダーについての方針を改定し、生まれた時の性別が男性だった選手が来年の試合に出場することを禁止しました。コミッショナーのモリー・マクーサマーン氏は4日に声明で、今回の改定について広範にわたる科学に基づいたインクルーシブなアプローチだと説明しました。トランスジェンダーの女子選手ヘイリー・デビッドソン氏は今年全米女子オープンへの出場を目指しましたが、予選会で結果を出せず、出場権を逃していました。続いてファイナンス、エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で96円62銭、US ドルで 64.23 セント、ユーロで 61.11 セント、イギリスポンドで 50.59 ペース、また US ドル1ドルは日本円で150円41銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日6日金曜日のお天気です。パースは晴れで最高気温は29度、アデレードは 1,2 度雨が降りそうです。嵐になるかもしれません。最高気温は33度、メルボルンも 1,2 度雨が降りそうです。 最高気温は34度。ホバートも1、2度雨が降る予報です。最高気温は25度。キャンベラも1、2度雨が降る見通しです。最高気温は33度。シドニーは時々曇りで最高気温は29度。ブリスベンも時々曇りの予報です。最高気温は30度。ダーウィンは雨の見通し、嵐になるかもしれません。最高気温は31度の見込みです。以上ニュースとお天気でした。お知らせの後はカレンタアフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。